こんにちは、ウェルネストークスです。この番組は様々な観点からウェルネスについてお話しする番組です。モデル、ピラティストレーナー、美容薬膳科の熊澤恵理子と
ヨガインストラクターのナッティが2人でお届けしていきます。今回もゲストの方をお招きしています。ラジオパーソナリティやスポーツ MC、イベント MC など幅広く活躍中のケリー龍介さんです。
はい、今回は声のプロということで、ぜひこの始めたばかりのポッドキャストの中でトークなどについて教えていただきたいところなんですけれども、今回はそれではなくて、ケリーさんが行っている社会問題にフォーカスした活動に興味があったので、ゲストとしてお招きさせていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。声のプロなんてね言われちゃって恐縮ですけど、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず簡単な自己紹介をケリーさんからお願いしてもいいでしょうか。
はい、ですね、僕はラジオパーソナリティだったり、あとはスポーツのスタジアムのアナウンスだったり、あとはイベントの MC とか、ナレーションとか、いろいろ、まあ、声を使う仕事を主に、やっています。で、去年のコロナウイルス あのパンデミックをきっかけに、まあ、いろいろと自分の生活だったりとか考え直すきっかけがあって、まあ、そこからあの今の紹介いただいたような社会問題とか、自分なりにこう興味を持ち始めて、いろいろとこう、まあ、調べるようになったというか、もっと知らなきゃいけないなみたいに思ったんですよね。それがまあ今につながっているという感じですかね。
私と龍介は、まあ、その結構何年も前からあのつながってるんですけど、うん、なんかあの結構その本当ステイホーム中のこうフィード、インスタグラムとか SNS のフィードがなんかすごいことなってるぞみたいな、なんていうのあの突然って言ったらなんか申し訳ないんだけど、うんうん、なんか急にこう社会問題とか、うん、こういろんなこう発信を始めたぞと思って、うん、でそれで私もすごい興味を持って、まあ、それがきっかけで結構その龍介とかはその、海外のメディアとかの、ニュースとかを翻訳して自分で載せてくれたりするの。
あ、そうなんだ。
そう、それって、まあ、こっちもさ見やすいからさ、まあ、それがきっかけでそういうの見ることになったりとかね、
うん、
そう本当にあのなんていうの、まあ、龍介にしかできないじゃないけど、うん、なんか私とかも別全然英語もわかんないから、こう普通の日本のメディアを見るだけしかできなかったから、うん、なんかとってもありがたく感じております、
うんうん、なるほどね、はい、そうそう、あれが最初のきっかけはね、あの、うん、去年のアメリカで起こったあのジョージ・フロイドさんが、うんうん、警察官によって殺されてしまうっていうのが5月25日に現地時間でね発生して、うん、でその数日後ぐらいにそのニュースを俺も知って、うん、でなあれこそこんなひどいことが行われているよっていうので、うんうん、これはちゃんとなんか伝えなきゃいけないんじゃないかなみたいに思って、うん、で日本で報道されている内容が必ずしも、うん、あの平和的にプロテストしている人たちのことだけじゃなくて、割とこう暴動だったりとか、まあ、街にこう火を放って、うん、いろんなものを破壊してるみたいなことが割とメインで取り上げられていることに対して違和感を感じて、うん、現地で報道されている内容とかもっとリアルにそのツイッターとかいろんな普通の市民が発信しているもっと平和的な部分だったりとか、本当に何を求めてるのかみたいなところをちゃんと知ってほしいなって思って、まあ英語俺わかるし翻訳してやってみようかなって思って、その別に何の気なしにただただ発信してたら、ブワーってフォロワーが増えて、あ、なんかすごいこれは自分がやる意味あるのかもしれないなみたいなところから最初は、うん、
それはありがたいですよね。本当、うん、私も英語が分かる人じゃないので、うんうん、やっぱり取る情報が少なくなっちゃうじゃないですか、その分、うんうん、で本当に現地で起こっていることが全然見えてなくって、あの過激な報道のところだけ取り上げて、え、そうなのって思うのはやっぱ違うと思うし、うんうん、これそういう多面的な面をあの発信してもらえる方がいるとすごいありがたいなって思います。
いや全然なんかもうただただこれおかしいだろうと思ってでも 自分の気持ち的にはそういう、こう争うっていうことよりも、このソーシャルメディアの時代においてやっぱりこう、まあ、分断がすごい広まってて、
うん、
で A の情報しか得てない人は A のことだけを信じて A の世界観だけになりっていう、うん、でその真逆の世界観の人たちはその A の情報は全然ゲットしてなくて、
うん、
B の情報だけでもう完全にこう社会が二分されちゃってるみたいなこともあったし、だからこそ片一方の情報だけで、あ、暴動がすごい起こってる、やっぱりなんかこう野蛮な人たちなんだねみたいに思われちゃうのって違うなって思ったから、
うんうん、
自分が知り得る限りのそうじゃない部分、もっと平和的な部分とか、まあ、人の愛とか、
うん、
なんか平和を求める人々の純粋な思いみたいな部分はもっと伝えられるべきなんじゃないかなと思ってやってたんですよね、うん、そしたらなんかそこにすごいこう求めてくれる人が意外と多かったっていう、
うんうんうんうん、
じゃあそのフロイドさんの事件をきっかけに社会問題にフォーカスし始めて、
うん、
でそこからあの SNS を見させてもらってたら、プラントベースの食事をしているとか、
はい、うん、
もうちょっと他の社会問題にも広がっていったと思うんですけど、うんうん、まあ、そこきっかけでどんどんあの裾野が広がっていったっていう形ですか。
まあ、なんかその発信するっていうことに関してはあのジョージ・フロイドさんの事件がきっかけで、まあ、いわゆる人種差別問題っていう一つの社会問題において発信をするようになって、まあ、いろんな動画だったりとかを翻訳して字幕をつけてそれをアップロードして、
うん、
自分のねソーシャルメディアのプラットフォームで、
うん、
っていう感じでやってたら、あの、まあ、その要はジャスティスっていうその公平な社会とか、うん、本当の意味でフェアな社会ってなんだろうみたいなのをこうより考え始めた時に、
はい、
たまたま、去年7月に、まあ、豪雨が起こって九州の方で、まあね、災害が起こってしまって、でそれを見た時に自分は東京に暮らしてて、あ、なんかまたあの東京じゃない日本の別のエリアでそういった災害が起こって実際そこで人命が奪われたりとか人々の生活が破壊されて、ね、家が奪われてしまってっていう方たちがこんなに出てるっていうことを見た時に、これはその気候変動が一つの要因となってこういった集中豪雨だったりとか、まあその海水温が上昇したことがきっかけで今までに経験したことがないぐらいの勢力の台風だったりが発生してしまうっていう、そのまあメカニズムを知った時に、自分が送ってる生活の中でいろんなものがまあ、CO2 を排出したりとか、まあ、温室効果ガスを排出するような原因を自分が作ってて、まあ、そこに加担してるというか、で自分の生活は脅かされてないけど、でも世界中には例えば去年だったらカリフォルニアで山火事が起こったり、オーストラリアで森林火災が起こったり、
大きかったねあれ、すごい、すごい規模で火災になってましたもんね。
そういうことって、まあ、本当に対岸の火事みたいに受け取ってた部分も自分の中ではあって、だけど日本国内でも毎年のようにそういう災害が起こり始めているっていうのを知った時に、あのなんか改めてちゃんと認識したんですよね。俺はここでずっと何のこう身の危険もない状態で生活を送れているかもしれないけど、同じ日本の人たちにもそういう災害が起こり始めててっていうことに対してなんかものすごい申し訳なくなってきて、その自分の生活ライフスタイルそのものがそれをそういう気候変動を起こす原因を作ってんだって考えたら、でなんかそれに対して自分の矛盾をすごい感じ始めて、よりこうそういう意味でも気候変動とかさまざまな社会の問題に対してちゃんとこれは考えていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思うようになったんですよね。
素晴らしい、
素晴らしいね。
なんかもう一方的にやっぱニュース見てるだけだったらね、
うん、
あ、ここでこういうことが起きたんだ、でもそれで終わりだもんね、私たちのこう情報っていうのは、情報っていうか、うん、その一歩先を考えることってなかなか多分、
うん、
ね、ない人の方が割合は多いと思うんだよね、
うん、
っていうところでね、うん、やっぱそのジョージ・フロイドさんの、まあ、それきっかけでいろいろやっぱこうマインドがこう変化してったっていうのがある、
うん、
なんかもともとそういう感覚はあったんですよね、
うん、
要は 公平じゃない社会はすごい自分の中で、
うん、
あの居心地が悪くて、うん、だから自分が今までやってたそのラジオ番組の中でも割とそういう社会問題を扱うような番組をやらせてもらってたっていうのもあって、例えば LGBTQ プラスのコミュニティのことに関するトピックを取り上げたりとかっていうのも何回もしたりして、その自分の中で価値観をアップデートしていくっていうのはすごい自分の中での人生のテーマだなみたいに思ってたところもあって、で今までもそういうのに全く興味がなかったわけじゃないんですよ、
うん、
だけど真剣に捉えて真剣に自分の責任、
うん、
負っている責任を自覚していなかったなっていうのは去年ようやく気づけたというか、
じゃあそのタイミングで実際にライフスタイルも変えていこうってなったんです
ね。思いましたね、うん、だその7月豪雨を見て、で、まあ、まずこれは寄付しなきゃっていう、まあ、そういう思いになって、でと同時にこれってまた繰り返されるんだよな、どっかで、うん、どっかのタイミングではっていうふうに考えた時に、でそれが気候変動が原因なんだってなったら、その気候変動をなんとかしなきゃダメじゃんっていう気持ちになって、でその気候変動の原因を知ってったら、どうやら人間が生活している中での、まあ、いろんな要素が あるうちの、まあ、大きなものの一つとして食っていうのがものすごく原因を作ってるっていうことを知った時に、ああ美味しい美味しいっつっていつものね自分の食事何の気なしに食べているもの、別にそれには悪はないし悪気もないと思うんだけど、でもその自分のまあ満足を満たすために地球の反対側では森林火災が起こり、またまあそれを食べられない、貧困国があったりとか、ね、あの飢餓に苦しんでいる人々がいる一方で、自分はその恩恵を享受してるっていう、でその何か地球の災害が起こった時に自分は都市部に住んでてインフラとかもしっかりしてるから、そんなに洪水被害とかが起きないようなところに暮らしていて非常に便利な生活を送れている一方で、そういう、被害はそのまあ都市部じゃないところに押し付けているというか、という構造なんだなっていうことを理解し始めた時に、これこのままでいいわけないだろうって自分の中で思って、少なくとも僕はこれをずっと続ける気にはもうなれないって思ったんですね。
そこから具体的に食に対して自分がアプローチで変えていったことはどういうことがあるんですか？
変えていったことは、その気候変動に一番原因を与えている、まあ気候変動、温室効果ガス排出ってあるじゃないですか、
はい、
それって、まあ、CO2 が一番大きいんですけど、まあ、あとそのメタンガスとか、亜酸化窒素とか、まあ、いろいろあるんですけど、その気候変動に影響を与えている温室効果ガスの排出、全ての排出の3分の1は人間の食に関わるものだっていうふうに言われてるんですね一応。でそれは別にあのお肉とかそういうことだけじゃなくて、要は生産して流通させてで食べて、でその後、フードロスが出てとかっていうのも全部含めた上でのその全てのインフラの中で、食にまつわる温室効果ガス排出は3分の1ぐらいを占めてると。
大きいね、3分の1も、
うん、でも、まあ、よく考えてみたら食事って毎日死んなきゃいけないものじゃないですか、人間だったら
必要不可欠
ね、っていうことは年間で考えても、じゃあどれだけ食事にお金を使ってるかってやっぱりものすごいビジネスなんですよね。ものすごい産業であることは間違いなくて、で人が絶対に離れられない、絶対に必要とされる産業が食事の産業じゃないですか。
はい、
そうそう。で、まあ、そういう3分の1ぐらいの排出量があるんだっていう非常に大きな影響を与えている産業であって、で自分の食事を変えることによって要はその排出量を減らすことができるわけなんですよね。でその減らすために一番手っ取り早くできることの一つが、まあ、お肉の消費量を減らすこと。もっと言えばお肉だけではなくてその動物性食材の消費を減らすこと、 だから卵も牛乳も、うん、で牛乳を減らすってことは、まあ、バターとかチーズとかそういうのも全て乳製品のものを全部あの自分の食生活からできる限り、まあ、減らしていくっていうことで、セーブできるお水の量もそうだし、その動物たちを育てるための穀物も抑えることができるし、でもちろん動物たちの命をいただかなくても済むっていう、うん、
動物が出すメタンガスってすごい多いって聞いたことがあって、はい、特に牛とか、羊とか、うん、なんか反数動物っていう呼ばれてる動物たちが出すゲップがすごいメタンガスを出すっていうのを聞いたことあるんだけど、それをなんか抑えることによって CO2 削減にもつながるよっていうのは聞いたことあるんだけど、まあ、そこもつながってるってことですかね。
そうなんですよ。で、ゲップがみたいな感じにちょっと思うかもしれないけど、うんうん、CO2 換算すると確か28倍だったかな。
わー、すごいね。
メタンガスはね、
そう
で、まあ、それぐらいでは CO2 換算にしたらめっちゃ多いから、仮に一番排出している原因としてが CO2 だったとしても、メタンガスが与えている影響っていうのは比率で、あの総量で言ったら少ないのかもしれないけど、でも影響としては28倍分あるから、まあ、それなりにあるんですよっていうことは、まあ、一つ間違いなく言えることなんですよ。
あ、でもその反数動物が出すゲップとかそういうのをなくす、私たちがいつもいただいているそのお肉と呼ばれている動物たち、うん、いわゆる家畜の、生産量をちょっとずつ減らしていくとか、あとはなんか無理な飼い方をしないっていうことによって、その二酸化炭素の量も減らしていくことができるし、よりいい飼い方の循環、命の育て方の循環みたいなことができていったりするのかな。
うん、それがまあ一つの大きな多分これからのテーマになっていくんだろうなと思うんですよね。
うん、
あのそもそも今地球上で年間にどれぐらいの、まあ、豚、牛、鶏、羊っていうその人間が食用として、摂取している、まあ、メインのこういった動物性タンパク質のお肉ってあるじゃないですか、うん、年間でどれぐらいの頭数、要は鶏も 1羽が 1つの命って考えた時にどれぐらいの、まあ、命がその年間で消費されてるか、うん、まあ、殺されてるかっていう、どれぐらいだと思います？
1人当たりですか？
うん、あの年間で総量、
総量か、
もう爆大だよね。
爆大だね。どれぐらいなんだろう。想像がつかない。
何億何兆みたいな、もうそんなレベル。
そうだよね、うん、
一応、まあ、工業型畜産業って言うんですけど、うん、その工場のように一つ の建物内にたくさん動物を飼育して、家畜を飼育して、でそれが、まあ、屠殺場に送られてお肉に加工されていくっていう、そういう工業型畜産業で消費されているのはおよそ800億匹
わお
ぐらいだと言われている。そう、
多いね。
1年間、
うんうん、イメージできないぐらいのレベルだよね、
でもその中にまたフードロスの問題もあるじゃないですか、でそんな800億のもう生産されてっていう中で、生産800億も生産されて消費されてっていう中で、そのうち何割もロスになってるっていうのもあるんですよね、
まあ、ありますよね。絶対に消費はしきれてないから、普通に考えてあのスーパーに行って、まあ、精肉コーナーに行ったとして、すっからかんになってる状態ってあんま見たことないですよね。だ
い
たいちゃんと陳列されて、まあ、隙間なくそのスペースにお肉が、まあ、並べられてっていう、じゃああれが全部その日のうちに売れてますかっていう話じゃないですか、
そうですよね、本当に有り余るほど並んでますもんね。
だからもちろんそうやって売り物になるまでは加工されて、で実際小売店に 商品として陳列されたとしても、うん、それが全部が全部消費者の手に渡るわけじゃないから、まずその時点でフードロスは絶対に出る、
うん、
でもちろん買った後もお家からのフードロスも出るし、
うん、
そうだからあの 100% 消費しきって無駄がゼロっていうのは今のこの我々が生きてる社会では絶対無理じゃないですか、
うん、
でそれを可能にするために大量に作って単価を安くすることによって、まあ、消費者は手が届きやすいような金額になっているっていう、まあ、現実があって、そのために年間800億匹ぐらいが、まあ、殺されていると。
あ、その失われていってるのも命ですもんね。
もちろん、
なんかね、切ない、ね、考えさせられるね本当に。
でもこれからの社会で結構 そういうのが、まあ、その地球環境からか分かんないけど、そういうのが社会でこう問題視されていく風になっていくのかな、
うん、ね、まあ、もちろん去年コロナになったことで多分いろんな人が一回自分の生活の歩みを止めて、うん、自分の足元を見つめ直したと思うんですよ、
うん、
でと同時に自分が今住んでいる国だったり社会、まあ、このコミュニティのなんかおかしな部分みたいなところにちょっと気づいたんじゃないかなって気はするんですよ、まあ、僕は少なくともそうだったんですけど、
はい、
でそのコロナになったことがその、まあ、国のシステムの在り方の矛盾だったりとか、どこかにものすごく利益が偏っている社会の構造だったりとかっていうことがみんながなんとなく気づき始めて、
うん、
これこのままでいいんですかねっていうふうに思い始めた人はたくさんいると思うんですよ、
うん、そうだね、うん、
だ僕はその中でそのさっき言ったみたいにその自然災害が起こって生活が奪われる人がいる一方で、自分はその原因を作っているお肉をほぼ毎日のように摂取して自分の腹を満たし、それが自分の健康になる、その筋肉になるとかって思って摂取してた、
うんうん、
けどそれはそもそも間違いだったっていう、
うん、
その食べることに関してもいいことがほぼないんですよ。
そうなんだ。
動物性のものって。
それは具体的に ね、うん、どういうことがある、ね、
興味あるね、
うん、
そうこれはね、なんだろう、我々は嘘を食べさせられてたみたいな、一言で言えばね、
うん、
ことなんだけど、
うん、
まあ、それもだからいろいろとドキュメンタリーを見たりとか自分で調べていく中で裏付けられていった事実なので、まあ、それをもとに僕は今喋ってるんだけど、
うん、
お肉って、動物性のタンパク質ってあの火をあのかけると、要は加熱すると、ヘテロサイキックアミンだったかな、
ちょっと聞いたことない、
ないね。そうお肉は加熱するとヘテロサイキックアミンっていう、まあ、成分が出るんだけど、発生するんだけど、それ発がん性物質なんですよ。
そうなの、
うん、まあ、お肉を加熱しないで摂取するってほぼないと思うんだけど、でも野生の、まあ、動物界、要は肉食動物はお肉加熱して食べてないですよね、
うん、
別に
確かに
食べてない。
なんてこった我らは自分でがんになる要因を自ら取ってたっていう。
そう、あのがんになる、なりうる、成分を、
うん、
まあ、わざわざ美味しいっていうふうに摂取していると、うん、で、うん、その発がん性物質の話で言うと、うん、一番やばいのは加工肉なんですよ。
あ
ー、ソーセージ、ベーコン、うん、ハムとかっていうのは、うんうん、WHO が発表している発がん性物質が高いそのリスクのカテゴリーにおいて一番トップのグループ1に分類されてて、それってプルトニウムとかアスベストと同じ分類なんです
。衝撃、
衝撃だね。でもそれをサンドイッチだとかもう日々取るような食べ物にもうガンガン入ってるわけじゃないですか、うんうん、
入ってますよね。
なんてこった
でも 赤身肉普通のお肉もその1個下のカテゴリーなんですよ、
うん、ああそうなんですか。
だから発がん性はあるっていうふうにもう WHO 自体は認めてて、
その赤身肉は牛肉ぜ全部の
全て、
はい、全ての、
うん、
ああそうなんですか
になるので、うん、まあ、そもそも食べるメリットがない っていうかデメリットの方が大きすぎる。
例えば動物性のものを全く取らなくなって完全植物性オンリーにした場合、なんか栄養の偏りが出ちゃったりするのかなっていうのを心配したり、
うんうん、例えばそれってどういう偏り方を心配されてるんですか？
ちょっと具体的に栄養素のことは私は詳しくないんですけど、例えばなんかヘム鉄が不足してしまうとか、うん、まあ、なんかお肉にしか含まれてない成分を植物性では取れないものが不足してしまってバランスが偏るとか、
うんうん、
例えば、大豆のものをいっぱい取った、お肉の代わりにとか牛乳の代わりに豆乳とかソイミートとかっていうのを取りすぎたら、あの大豆取りすぎて大豆アレルギーになるんじゃないかとか、
うんうん、
なんかまあそれはちょっと過剰な心配かもしれないんですけど、
うんうん、でもね細かく、まあ、そういうこう一個一個を見ていくと、あのいろんな情報があって、でいろんな、うん、あの作用の仕方があるんですよ。体内に取り入れた時にどうなるかっていうのもあるから、うん、あの僕もそれに関して全部が全部あの知識を得ているわけじゃないからなんだけど、その栄養の偏りが出るかって言ったら出ないです、
うん、おそうなんですか、
なんでかっていうと、うん、そもそもお肉を何のために食べてるのかっつったら、うん、タンパク質を摂取するために取ってると思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そういうイメージが強いです、
ね、
う
ん、だけどそのじゃあ動物たちは普段何を食べてますかって話なんですよ。
確かに草
ですよね、まあまあ、穀物、
うん、穀物
まあ、トウモロコシとか大豆とかが主にその工業型畜産業の動物たちには与えられてるんだけど、
うん、
まあ、要は彼らはその植物から摂取したものをから体内で合成してお肉に変えてるわけですよね、
はい、
そうっていうことは、まあ、人間が食べているお肉っていうのはその彼らが植物から得たタンパク質を媒介して我々人間がそれを食べてるっていうことなので、うん、そもそも間に入らせる必要は本来はないはずなんですよ。
なるほど。
でさっき その栄養が偏って何か取れない栄養素が出てくるんじゃないかって話に関しては一つだけ言われているのは B12、 ビタミン B12 が唯一植物からだけでは摂取できないっていうふうに言われてるんですね。でそのビタミン B12 っていうのはそもそもなんで動物たちには体内にあるのかって言ったら、動物たちが食べてる、まあ、本来だったら草、
うん、
そこに生えている草を食べて、で草を食べた時に同時に土も一緒に口の中に入ってるんですね。でその土の中のその微生物の中に B12 っていう成分が含まれているから、草食動物たちっていうのは B12 を摂取していると。でその彼らが摂取した B12 を我々は食べているっていう流れなんだけど、工業型畜産業の場合は別に放牧して草を食べさせてるわけじゃないから、うん、そもそもサプリメントで B12 を与えた上で、
あ、そうなんだ、
B12 が含まれているお肉を我々は食べているっていうことなんですよ。
そしたら我々が B12 を補おうと思ったら B12 のサプリメントを摂取するか、まあ、もしくはすごくナチュラルに作られたお野菜で、まあ、土がついてても食べれるような、本来だったら昔ってそうだったりしたじゃないですか、うんうんうんうん、でそういうお野菜を食べていたら B12 は摂取できるってことですか？
のかな、わかんない、うん、そこがその、まあ、そういう栽培方法で生産された野菜であれば、うん、もしかしたらそうなのかもしれないですけど、うん、僕が今まで見てきている情報の中では唯一やっぱそのお肉を食べなくなることで不足してしまうのがビタミン B12 だから、それは、うん、植物由来のもので作られたサプリメントとかで補うのが、うん、まあ、いいんじゃないかっていうふうには言われてたりする。
なるほど、はあ、衝撃の
ね、
うん、でもその知識も知らないとね。
いやまずね、みんな知らない、ほとんどねの人があんまり考えることも少ないと思うからさ、しかもさ、うん、なんか知っているっていうだけだったらまあね、いろんなことで言えるけどさ、そこから行動していくっていうところのその第一歩っていうのがね、やっぱり難しいところだと思うんですけど、じゃあ私たちがこうできる第一歩っていうのは何だと思いますか？
多分
まあそのお肉を減らすっていうのはまあもね、その消費を減らすっていうのはもちろんのこと、
うん、
何にプライオリティを置いてるか って結構この話って捉え方が変わってくると思うんですよ、うんうん、なんか自分のウェルネスとか、うん、その自分の体の健康っていうことを考えた上での理由なのか、それとも環境問題に対しての理由なのか、それともアニマルウェルフェアっていう動物を搾取したくないっていう考え方なのか、でもって言えば今起こっているそういったこうパンデミックっていうのは工業型畜産業が継続されれば必ずまた起こるんですよ。なんでかっていうと彼らには抗生物質をずっと与えてるから、人間は地球上で生産されるおよそ8割の抗生物質が動物に投与されて、それ投与され続けることによって細菌は耐性を持つようになるので、いずれその抗生物質で殺せない細菌というのがこの地球上にまた現れるだろうというふうに、まあ、科学界からは警鐘が鳴らされてて、それを防ぐためにも、その投与を止めるためにも、だったらまず生産量を減らさないとっていう話なんですよ。
間違いないですね。
生産量を減らすためには人々が食べない選択を取らないと、需要がある限り供給は続くの で、
う
ん、
そうだね、
そこに利益が生まれるから、
うん、
だから我々ができる一歩目としては、まあ、お肉を完全に断つとか、うん、牛乳を取らないとか卵を取らないっていうのは難しいよっていうことなのであれば、
うん、
まずその頻度を減らしてみる、
うん、
本当に今食べてる量をその全部あなたの生活のために必要ですかっていうことを、
う
ん、
そうだね、
まあ、今一度考え直してみて、いや食べ過ぎてたかもなとかって思うのであれば、まずは一回それを減らしてみる、
うん、
で減らしていろいろ知っていくことによって何が問題なのかってもっと皆さんの中で明確になってくると思うから、
うん、
そしたら、あ、じゃあもっと、カーボンフットプリントつって、それを輸送するためのかかった輸送で CO2 が出てるとか、そういう全ての生産から消費までの間にかかる CO2 のことをカーボンフットプリントって言うんだけど、
はい、
そのカーボンフットプリントをなるべく減らすことができれば気候変動対策にもなるんだけど、
うん、
じゃあメキシコ産の牛肉とかブラジル産の牛肉を食べることと国産の牛肉を食べることではまだそこは変わってくるよねって、
うん、
ただ国産の牛肉も与えられてるご飯は海外から生産された穀物を輸入して食べさせてるっていう可能性が高いので、
はい、
そこも本当だったら消費者がもっと知っていって、
うん、
どういうお肉だったら自分の中で整合性が取れるなっていうのをちゃんと判断して買うべき、
うん、
結局は消費者が判断を変えてくれないと、
うん、
業界は自分たちからは変わらないし、
そうだね、
うん、ってことはこの原因、この気候変動の原因を作ってるのは別に業界がやってることじゃなくて、我々一人一人が普段やっている生活がそれを、まあ、そこにお金を、ね、自分たちは払ってるわけだから、うん、お肉を買うということは、
うん、
そのシステムを続けてくださいって言ってるようなもんだから、
うん、
いや本当立ち止まって考えることとか知ることがめちゃくちゃ大事ですね、
うん
うん、当たり前にやってることを見つめ直すみたいなのはね、
うん、そこがまず第一歩。
そうだね。
次回も引き続きケリー龍介さんにお肉を食べることへの体の影響についてのお話をしていただきます。